今日は黙示録の6章です。一言祈って始めます。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たちを導き、また助けを与えてくださって、今日学ぶ黙示録の6章を理解することができるように、頭だけじゃなくて腹で理解することができますように、また聖霊が毎日の生活の中で学ぶことを思い起こさせてくださって、またそのたんびに耳を傾けることができますように、そう思いをあなたに向けたり、信仰を働かせたりしながら、祈ったり祈り合ったりしながら、ここに書いてある事柄を毎日の生活の中で実践していけますように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが言葉を与え、知恵と力を与えてください。ここに書いてあることを余すところなく語ることができますように、分かち合うことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の6章です。黙示録の6章は、なんて言いますかね。その大患難というふうに言われる、まあ、7年の、まあ、特に後半の3年半がひどいんですけども、その7年の、大患難を、こう、まあ、大患難にどういうことが起こるのかということが、すごい具体的ではないんですけども、大まかに、何が起こるかを知ることができます。で、まあ、後でもまた話しますけども、子羊、つまりイエス・キリストが、この封印、巻物の封印を解いていくわけです。巻物には7つ封印がされてて、その封印の封を一個ずつペリペリって、音がどんな音か知りませんけど、そのめくれていくっていうか、この剥がすごとに、こうイベントが起こるわけです。何かしらの。で、今日は、6つまでの封印が剥がれます。それが、黙示録の6章。で、7章には、まあそのユダヤ人たちの、ことが書いてあって、で、その上で、8章に行くと、最後のこの7つ目の封印が解かれます。で、7つ目の封印が解かれると、7つのラッパがあって、さらに7つの鉢があって、それでもうちょっと具体的にどういうものが、この大患難の中で起こっていくのか、行われるのか、ということが書かれてあります。だから、この6章で書いてあるものっていうのは、この大まかな全体像を見ることができます。こういうことが起こるのかっていう、こういう感じになるのかっていう。でも、その一つ一つが実際にその時系列かどうかっていうのは、はっきりしないです。おそらく、だからこの7年間で起こることを、このざっくりと、この、語っているだろうと、表しているだろうというふうに考えられています。で、この6章から後半、19章までっていうのは、この大患難についてです。で、その後、イエス・キリストが戻ってこられて、19章で戻ってこられるんですけど、戻ってこられて、その千年王国があったり、その新天新地があったりっていうふうに後半に向かっていきます。だから、まあ中盤といいますか、この大患難についての、記述の、まあ一番最初にあたる章を今日は一緒に学んでいくことになります。では、1節と2節。また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た。見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。で、子羊が封印を解いたわけです。この前回学んだ5章の5節から7節を見てみると、その子羊、ほふられたと見える子羊。イエス・キリストが、その御座に、の前に出て行って、彼だけが、イエス・キリストだけが、子羊だけが、世の罪をあがなう、この子羊だけが、この巻物の封を解くのにふさわしい方だというふうに、ヨハネは教えてもらったんですよね。その子羊が、神から、その巻物を受け取って、で、一つ目の封印を解いたわけです。で、少し時系列を、時系列というか、その、 を確認しておきたいんですけども、この教会の時代というのが2章と3章に書かれてありました。で、4章の最初っていうのはこれらのことの後っていう。だから教会自体が終わる時が来ます。教会の時代が終わったら、またこのその次があるんですよ。で、教会が天に上げられて、そしたらその御座を見るわけですよね。で、そこに座っておられる方を見てっていう。だからその時系列順で今並んでるわけです。だからこのことを6章から後半にあるもの、まあ5章も含めてそうなんです。4章、5章もそうなんですけども、教会の敬虚の後というふうに理解して間違いないと、私は考えます。だから、子羊が7つの封印の一つを解くのは、教会が敬虚されて、キリストのもとに挙げられた後の話です。敬虚というのは、ある意味、教会の時代の終わりなんですよ。教会としての、そのキリストの体としての役割が終わって、天に挙げられるわけです。それで、その教会の時代が終わりです。で、その後は、この患難とかが待っていて、それで、その地に対して神の怒りというのが下るわけですよね。だロトの話を覚えてますかね。そのアブラハムのところに、その御使いが来て、その中の一人はイエス・キリスト、まあ、イエス・キリストなんですけど、巫女なんですけど、それで、あまりにもソドムとゴモラが悪いから、それでその裁きを下すために彼らをその全て滅ぼすために来られてるわけですよね。それでアブラハムにそのことを告げたんですよ。そしたら自分の甥っ子のロトさんがそこにいるから、すいませんっつって、正しいものがもし50人いたら、あなた方はそれでもやっぱりソドムとゴモラを滅ぼすんでしょうかって。いや、私たちはその50人のために彼らを滅ぼすまいって。30人いたらどうなんでしょう、10人いたらどうなんでしょうって、どんどんやって、その最後は10人いたらっていうわけですよ。だからもし10人でもいたらそのソドムとゴモラは滅ぼされないで済んだんですけど、10人もいなかったんですよ。せいぜいロトぐらいなんですよ。それでもその、悪者と一緒に正しいものを神はその裁きを下す方じゃないんですよ。だからこの患難があるときに、観難というのは裁きだから、観難というのはその神の怒りだから、で、その怒りを正しい者たちが受けるっていうことはありえないですよ。なぜかというと、イエス・キリストが全ての罪も、全ての罰も、その身に追われて、私たちの代わりに、この苦しみを受けてくださったからです。私が受けるべき罰を、イエス・キリストが受けてくださったので、そのイエス・キリストを信じる私たちが、イエス・キリストを信じた後、義とされた者が、他の義とされていない者たちと一緒にその苦しみに遭うということはありえないんですよ。だからその後、教会の時代が終わって、だからそこに正しい者たち、義とされた者たちがいないということはどういうことかっていうと、もう敬虚しかないんですよ。だから敬虚された後に、この患難が来るというふうに私たちは考えて、またそう信じています。もちろん真ん中に来るんじゃないかとか、終わった後に来るん、ごめんなさいです。7年の患難が終わるときに来るんじゃないか、いろんな考えがありますけども、そこでその議論するっていうのは、あまりにももったいないので、時間と労力が。私たちの理解としてはそうです。はい。で、1節と2節で読みました。まず、その子羊が第一の封印を解いたら、4つの生き物の一つ、その御座の周りに4つの生き物がいたんですよね。まあ、生き物っていうとなんか獣みたいな、そんなイメージですけど、その御使いというか、その位の高い、その、なんていうのかな、天の生き物ですよ。地上では見たことのないような。その生き物が、その、雷のような声で言ったんですよね。来なさいって。だから権威があるんですよ。で、そうしたら、その白い馬が現れたんですよ。で、黙示録の19章、少し先ですけども、11節を見てみましょう。黙示録の19章の11節。また私はってとこですね。19の11。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをなし、戦いをされる。つまりイエス・キリストのことを指しています。で、この6章の2節に戻りますけども、白い馬が来るんですけども、これはイエス・キリストじゃないです。さっきの、19章の11節では、それは明らかにイエス・キリストです。義と呼ばれる方だから、イエス・キリスト以外はありえないです。でも、 この6章の2節で乗ったその白い馬に乗っているもの、その弓を持っていて冠が与えられていて、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったと。でちょっとイエス・キリストっぽいじゃないですか。でもこの後に第2の封印、第3の封印、第4の封印っていうのに解かれていくときに、その赤い馬だとか黒い馬だとか青ざめた馬だとかが放たれるんですけども、それらがもたらすものっていうのは戦争と、飢饉と死なんですよ。だから白い馬に続いてくるイエス・キリストに、その戦争と飢饉と死がついて回るようなことはありえないんですよ。そこには平和と豊かさと命しかないはずだから、イエス・キリストには。だからこれはイエス・キリストじゃないっていうことがわかるわけです。じゃあイエス・キリストがじゃないのにもかかわらず、こんな白い馬に乗ってくるのは誰かというと、反キリストなんですよ。自分がその救い主のような格好をしてくるんですよ。弓を持ってるんですよ。弓っていうのは英語だと bow なんですけど、B-O-W bow、 bow って言うんですけど、虹のことを英語で rainbow って言うんですよ。 rain っていうのは雨じゃないですか。その雨の時にこの子がかかって、そのかかるので rainbow なんですよ。だから虹っていうふうに考えると、虹はいつできたかっていうと、ノアの洪水の後ですよね。それは神が二度とその洪水によって人を滅ぼさないっていうことをその決めたというか、それを約束したその証拠としてその虹をかけるっていうふうに言ったわけです。だからある意味平和の象徴ですよ。だから反キリストはものすごい政治力を発揮して、でその全世界に平和をもたらすように見えるんですよ。反キリストはそのサタンから、もう直接もうサタンの生まれ変わりみたいな感じですよ。サタンからその直接その力を得るんですよ。サタンにひれ伏して、でサタンからその権威をもらって奇跡を行うようなその力も与えられるんですよ。サタンができる範囲のことをすべてその反キリストと言われる人はそのできるんですよ。だからいろんな不思議な技が行われていったり、彼を通してその一つ異業を言えば、その、あのエルサレムの神殿の丘にその第三神殿が建つんですよ。で今イスラム教のその金の黄金のドームがあるから、アルアクサモスクの隣に神殿が建つだろうというふうに言われてますけども、そんなこと今のその政治力をもってして誰もできないですよ。そんなの誰もできないです。だけどその平和をもたらすんですよ、その人は。でそうやって今もそのロシアがね、ウクライナに侵攻してますけど、こうやってこの時代にこんなその核をちらつかせながら、この戦争を仕掛けていいのかって思うじゃないですか。いやそれはまずいだろうって、もう全世界が一つになって経済制裁をしたり、いろんなことをやってるじゃないですか。もちろん不完全ですけど、イエス・キリストが戻ってこられるまでは完全な平和っていうのは生まれてこないんですけど、ないんですけど、もたらされないんですけど。だけど、そうやってその平和っていうものに対する価値観とか価値とかっていうのがものすごく上がるはずなんですよ、これから先。いろんなことが起こってきて。だから平和をもたらすとか、国と国にその和平をもたらすとかっていうのは、ものすごいもてはやされるはずなんですよ。もしくは、そういうその必要があるんですよ。世界からこういう政治的なヒーローというか、その友好関係を結べるような、そういう人が必要なんですよ。そういう機運はものすごく上がってきますよね。こういう戦争があると。あからさまだから、こういうのは。で、その反キリストが立つわけです。イエス・キリストのような格好で、見た目はもうその本当に平和の君で、王の王のような、そういうその見た目で来るわけですよ。勝利の上に勝利を得るために来るって。ダニエル書を開いてみると、ダニエルもこの最後の観難について書かれているんですけども、ダニエル書の8章、23節から25節。ちょっとまた後で開いてください。ダニエルの8章の23節から25節。彼らの治世の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。反キリストのことですね。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。サタンの力だからです。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。 彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の身に向かって立ち上がる。神に向かってね。しかし人手によらずに彼は砕かれる。だから反キリストはものすごくその政治的なその手腕も持つし、また権威も与えられるし、その行く先々でその勝利が与えられるんですよ。でも彼の自分自身の力じゃないって。だから悪魔の力で、サタンの力で成功していくんですよ。だから反キリストが表舞台に現れるのは、教会の敬虚の後です。第二テサロニケの2章の6節と7節。第二テサロニケ2章の6節と7節。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めるものがあるからです。これは滅びの子、もしくは反キリストです。7節、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで、引き止めているのです。で、多くの人たちは、この、誰が何を引き止めているのか。まあ何をっていうのは、この文脈から明らかですね。滅びの子、もしくは反キリストです。で、その現れが、その、引き止められていると。で、何によって引き止められているかというと、多くの人たちが言うのは、教会ですよ。教会であり、その教会のうちで、その人たちのうちで、その集まりの、この教会っていうのはキリストの体だから、キリストの体のうちで働いているその精霊の力なんですよ。だから、この地上に、その教会とかイエス・キリストを信じる者たちがいるというだけで、神の恵みというのは、その注がれるし、その人たちを通して、その神が、その力を表してくださるので、まだ、その、統制が取れるんですよ。でもある時にその軽挙されるので、教会が全てですよ。だから一気にこの引き止めるものがなくなるんですよ。悪に対してその悪が出てこないように、本当にその正しいことをその毎日の生活の中で私たちが行っているということは、そのある意味その悪を引き止めているようなもんですよ。もちろんそれも私たちの力ではなくて、神が私たちに思いを与えてくださるし、私たちを通してその聖霊が実を結んでくださるからなんですけど、その教会がバンって取り除かれると、誰も何に対してもその取りなしていくような人たちがいなくなるんですよ。だからそうすると、その神の救いの技とか神の祝福とかが一切流れていかないんですよ。それで教会が取り除かれると、この引き止めている力がなくなると、反キリストが現れるわけです。この白い馬に乗って。で、そのタイミングっていうのは、イエス・キリストが天で、父なる神から巻物をもらって、受け取って、で、その第一のシールを剥がすという。で、そのタイミングで、それが起こるわけです。で、こっから、反キリストのが現れて、7年間の、その大患難が始まっていくわけです。3節と4節、第二の封印です。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。同じように子羊が封印を解いたら、次はその第二の生き物が叫んだんですね。呼んだんですね。で、そしたら来なさいというふうに呼んだら、何が来たかというと、火のように赤い馬が出てきたと。で、地上から平和を奪い取ることが許可されていたということですね。平和っていうのは、考えてみたら、神からの恵みによるプレゼントなんですよ。人は皆、神に対して罪を犯してるんですよ。ですよね。で、罪というのは何かというと、愛がないってことなんですよ。愛がないってことは、その、自己中なんですよ。だから人間って基本自己中じゃないですか。で、ヤコブは何て言ってるかというと、自分のものにならないと人殺しをしたり、その争ったりするって。だから、そんな人間が生きてるこの世界の中で平和があるってことは、ただ本当に神からのプレゼントなんですよ。 だこの地上に別に戦争をもたらす必要はないんですよ。神が与えてくださって与えておられる平和っていうのを奪い取られると、それが奪い取られるともう水を得た魚じゃないけど、人はその自分の内側にあるこの肉に従って悪に従って行動し始めるから、そしたら何のなんていうのかな、副反応を起こすことなくお互い争い始めるんですよ。互いに殺し合うようになるって。この赤い馬に乗る者には大きな剣が与えられていて、まあもう戦争であったり戦いの、象徴ですよね。彼はこの世に戦争をもたらすんですよ。まあ平和を奪い取るから戦争が起きるんですよ。この赤い馬が放たれたら。ロシアがウクライナに侵攻しているあの様子とか見てるとひどいじゃないですか。小さい子たちとか、お年寄りの方々とかがやっぱ苦しんでる姿とか見ると、実際にね、あのミサイルがロケット発射されて爆発してたり銃撃戦になってたりするのって、それ以上のものですよ。当然第一次世界大戦、第二次世界大戦、僕は経験してないのでよくわからないです。でも映像を見たり、その戦争を経験した方々の話を聞く上で、広島とか長崎のあの、その原爆を体験して、その経験して、それを通過した人たちの、した人たちの話を聞くだけで、やっぱ聞くに耐えないぐらい苦しいですよ。でも、それと比べ物にならないほど恐ろしいことが起こるはずですよ、これから先。これから先というか、この赤い馬によって。平和がないわけだから。だから核のスイッチなんて簡単に押すんですよ。平和とかないから。今その人が、人間が持ってるものっていうのは核兵器だけじゃないじゃないですか。だから化学兵器もあるし、その生物兵器もあるんですよ。そんなん押されたら大変なことになりますよ。でも7年のこの間にこの大変なことが当たり前のように起こっちゃうんですよ。それが第二の封印ですよ。が解かれた時の話。第三の封印が解かれた時。5節と6節。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は、はかりを手に持っていた。すると私は、一つの声のようなものが、四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一デナリ。大麦三マスも一デナリ。オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。新しい訳だと、一マスじゃなくて、コイニックスみたいな感じになってると思いますけど、あの、ギリシャ語そのままの訳です。それをもうちょっと訳せると、一マスっていうふうに訳せるのかな。で、その子羊が第三の封印を解いたら、今度はその第三の生き物が来なさいというふうに言いました。これも同じパターンですけど、そうすると今度は黒い馬が来たんですよ。で、黒い馬に乗ってるものは、その秤を持ってたって、秤っていうのはこの、天秤ですよね、要するに。で、その様子を見ながら、その四つの生き物の間でその声が聞こえたんですよ。小麦一マスは一デナリって。大麦三マスも一デナリって。で、このコイニックスとか一マスっていうふうに言われてるこの秤ですけども、それは、約1リットルだそうです。で、一デナリというのは、一日の労賃ですよね。まあ、わかりやすく言えば1万円ぐらい。月収20万あるとしたら、20日間大体働くので、あの、1ヶ月平均してね。だから、日給で考えると、まあ、1万円ぐらい。もうちょっともらう人がいるんだったら、もうちょっとかもしれません。いずれにしても、1デナリというのは、一日の労賃です。日当です。だから、その、小麦1デナリ。ごめんなさい。小麦一マス。つまり、小麦1リットルを、が1万円ぐらいするんですよ。1リットル、小麦1リットルっていうのはどれくらいかっていうと調べてみたんですけど、500から600グラムです。私、あの、ホームベーカリーでパン作った、何回か作ったことあるんですけど、2斤分の、パンを作るために、だいたい400グラムから450グラム必要です。小麦。そうすると、2斤半ぐらいしかならないんですよ。今、一斤、私たちが買ってる、あの、私が、木下家で買ってるパンが、ファミマで売ってるパン。 230円ぐらいなんですけど、でそれを 2.5 金分というふうに考えて計算したんですけど、だいたい600円ちょっとです。630円とか650円とかそのぐらいで、今だったら買えるのにそれが1万円するんですよ。オリーブ油とブドウ酒には害を与えることができない。だから、オリーブ油とかブドウ酒っていうのは普通にあるんですけど、小麦とか大麦とか他の作物っていうのはないんですよ。だからその今630円ぐらいで買えるものが1万円になるっていうふうにやると、これも倍率を計算するとですよ、だいたい15倍から16倍なんですよ。15倍で考えるとするとですよ、だいたいお米5キロで今2000円ぐらいじゃないですか。いろんないいものももちろんありますけど、私たちが買うのはだいたい2000円前後です。2000円で考えてそれが15倍になると3万円です。だからお米5キロ3万円ですよ。下手したら1週間持つか、1週間ギリギリじゃないですか。もっと、私たち3人だから、で大人4人とかね、大人5人とか子供6人とかってなってくると、もうそんな1週間も持たないじゃん。それ3万ですよ。お米買うだけで、資産12万。大変ですよ。だからこの黒い馬っていうのは何をもたらすかっていうと、その、この全世界規模の地球規模の大不作ですよ。大不作と大飢饉ですよ。だってそれはそうですよ。そこら中で戦争が起こるわけだから。で、ある時には核兵器も使われるでしょうし、細菌兵器とか、また化学兵器も使われるはずですよ。だそんなことしたら、もう、土地は死ぬじゃないですか。で、そんなことしたら、その、外に出て行って、もう、なんですか、その、核のね、爆発した後っていうのは、その、なんていうんですか、これ、ラジエーションって、はい。日本語が出てこない。放射線か。放射線が出てて、そんなん当たったら被爆したら、死んでしまうから、外に行って農業なんかできないじゃないですか。だからもう取れないんですよ。で、こんな中、後で出てきますけど、その、反キリストの666の刻印を押してなかったら、買い物できないんですよ。どんなって生活しれって言うんだってことじゃないですか。できないですよ。だから、多くの人たちが言ってるのは、その観難時代イエス・キリストを信じる者たちっていうのは 100% 全員その殉教するって。だってそれを受けてしまったらやっぱやめたっていうのができないんですよ。受けたらもうその反キリストの人一味となるわけだから、もうサタンと一緒に滅びるしかないんですよ。もうセカンドチャンスなんかないんですよ、生きてても。その選択が責められるわけですよ、この7年の大観難にいたら。痛いですか？僕は痛くないです。痛くないです。教会はその前に軽挙されるんですよ。だから何が何でも軽挙されたいですよ。で、今は恵みの時で、まだこうやって学べるんですよ。まだ猶予があるんですよ。軽挙されるその可能性が十分にあるんですよ、私たち。でも目を覚ましてないと、愚かな5人の娘のようになってしまって、その精霊を枯らしてしまっていると、いざっていう時に動けないんですよ。軽挙されなかったら大変じゃないですか。これが待ってるんですよ。だから何としてでもこれが確実に起こるわけだから、やっぱ軽挙されるということをその願って、ただその軽挙してください、私を軽挙してくださいっていう、それだったらそれにそのキリストの愛のうちにとどまって、その身を結んでいくということを、その中に居続ける必要があるわけじゃないですか。私にとどまっていなさいって、キリストのうちにとどまっていたら、その愛のうちにとどまっていたら豊かな身を結ぶし、その切られて投げ捨てられる、で火で焼かれることもないわけですよ。でもキリストにとどまってないと分かんないわけじゃないですか。第3の福音、第4の福音、7節と8節。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一と剣と飢饉と死病と、地上の獣によって殺す権威が与えられた。 で、この第四の封印が解かれるときには、青ざめた馬、乗り手の名前は死。これが放たれるわけですよ。で、そして、ハデスが、その、彼の後に付き従ったって。ハデスっていうのは、その、黄泉っていうふうに言われるものですね。黄泉に下る、黄泉。イエス・キリスト以前、キリストが戻って来られる前、あ、ごめんなさい。イエス・キリストが十字架にかかって死なれて、黄泉に下る前というのは、死んだすべての人がハデスに行ったわけですよ。で、ハデスには2区画あるわけですね。1区画は、正しい人たちの区画。もう一つは、正しくない悪者たちの区画。で、その間は、行ったり来たりすることができないんですよ。金持ちと、その物乞いのラザロの話に、詳しくあるようにです。で、その正しい者たちが行く区画というのは、その安心していられるんですよ。アブラハムのその膝の上にいて、その安らかにいたって。でも、その、ハデスのもう一つの区画の、悪い人たちが行くところ。で、そこは、その金持ちが言ってるように暑いって、喉が渇くって。だもうすでに苦しいんですよ。苦しみが始まるわけですよ。そこからまた先、永遠にこの地獄というのがあるわけですよ。ハデスっていうのは地獄とかとは違います。でもイエス・キリストがその十字架で死なれて、で、それで黄泉に下って、で、それでその良い人たちがいたその区画にイエス・キリストが行ってくださったんですよね。それでご自分の血によって、ご自分の命によって彼らが贖われたことを述べ伝えて、彼らをご自分のもとにその天に引き上げたわけですよ。十字架でイエス・キリストと共に十字架に、そのかかった強盗の二人のうち一人は、そのイエス・キリストと共にいるって。だから今は、そのハデスの二区画あった一区画、正しい人たちがいる部分っていうのは、空だというふうに考えられています。イエス・キリストが天に帰られた後というのは、そのパウロが言っているように、私が願うことは、この世を去ってキリストと共にあることだって。だから今、私たちがイエス・キリストを信じる私たちが死んだとしたら、ハデスには行かないんですよ。そこ空だから。ハデスには行かないで、直接イエス・キリストがおられるところに私たちは行くわけです。でも、キリストを信じないで、義と認められないまま死んでしまったとしたら、そのハデスに行くわけですね。で、最後の審判を待つわけですよ。で、この青ざめた馬ですけども、剣と飢饉と死病と地上の獣によって、地上の四分の一を殺す権威が与えられてたって。だからこの青ざめた馬というのは死をもたらすわけです。地上の4分の1の人が死ぬんですよ。今、全世界の総人口って大体わかりますか ?77 億です。で、2050年頃には1100億ぐらいに行くだろう。ごめんなさい、1100って。110億ぐらいになるって。で、それがピークになって、そこからどんどんどんどん下がっていくだろうって。少子化になったり、超高齢化になっていくから、どんどん少子化になっていって、どんどんどんどん減っていくはずだって。まあ、それは試算ですよ。いずれにしても、今、その、総人口っていうのは77万人です。77億人です。77億人の4分の1ってどのくらいですか?19億2500万です。だから大体20億人です。20億人というと、第一次世界大戦が終わって、第二次世界大戦が始まる1930年とか、1929年とかだったかな、確か。の総人口とか20億です。で、第二次世界大戦、あれはその、核も使われたし、大虐殺もあったし、ユダヤ人の。ああいう中で、その多くの人が、犠牲になりました。民間人も軍人も合わせて。何人ぐらいだと思いますか?第二次世界大戦で亡くなった人の全ての数です。多く見積もっても8500万人です。わかりますか ?20 億ですよ。2.5 倍ぐらいの、その、違う。25倍ぐらいだ。2.5 倍で、2億だからね。だから25倍ぐらいの人が亡くなるんですよ。今の人口で言ったらですよ。これから10年とか20年とか、そうやってあと30年経ったら110億人になるわけだから、そしたらもっとじゃないですか。もっと増えますよ。100億だったら25億人ですからね、4分の1っていうのは。 だものすごい数になってくるんですよ。でも第一次世界大戦、第二次世界大戦、いろんなその対戦が過去あったかも、ありましたけども、でその第二次世界大戦が終わった後もたくさんの戦いとか戦争が起こってるんですけど、その一つ一つ全て悲惨だし、それはその決してなんかいいものっていうのは一つもないんですよ、戦争に。でももうかつて人間が経験したことのないほどの死というのを経験するんですよ、この7年間の大患難の中で。だって20億人ぐらいの人たちが亡くなるんですよ、戦いとか飢饉とか疫病とか獣とかで。これは一部ですよ。また他にさらにその3分の1が死んだりするわけだから、もっとですよ。だすごい数の人たちが死んでいってしまうんですよ。マタイの24章。イエス・キリストの言葉ですけども、マタイの24章の21節。マタイの24章の21節。マタイの24章の21節。反キリストが立って、3年半の後に神殿の聖女に立って私が神だっていう時が来るんですけど、その時にはたくさんのその戦いとか飢饉とか疫病とかそれが起こるわけです。マタイの24章の21節、24の21。その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もう大変ですよ。もう人類が経験したことのない、考えたこともないような、そんな災害であったり、戦いであったり、飢饉であったりするわけですよ。それが起こると。第4の封印が解かれるときです。9節から11節、黙示録に戻ります。6章の9節から11節。第5の封印が解かれます。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にあるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。そうすると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。第五の封印を解いたときに、そのヨハネが見たものは、その殉教者たちの魂ですよ。どこにいたかというと、祭壇の下にいたって。ここは開けなくていいですけど、レビ記の4章、7節。レビ記の4章の7節。ここ開けますね。レビ記の4章の7節。祭司はその地を、会見の天幕の中にある死の前から、前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その大牛の血を全部、会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。だからその、祭壇というのは血が注がれるところなんですよ。生贄のね。だからこの殉教した人たち、神の言葉と自分たちが立てた証、だからイエス・キリストを信じているというその証を立てた人たちが殺されているんですけど、この人たちというのは殉教者ですね。やっぱ彼らはその血が流されたんですよ、彼の血が。で、それでその祭壇の下から、その血が流されたところから、叫んでるわけですよ。聖なる真実な主よって。いつまで裁きを行わないのですかって。いつまで私たちのその血の復讐をしてくださらないんですかって。だから正しい方だから、その復讐するって約束してるじゃないですかって。いつまでですかって。そしたら、殉教者たち一人一人に白い衣が与えられました。義の衣が着せられて、彼らがそのあなた方は義と認められてるんだよって。それで少しというかその彼らの死というのが報われるわけですよね。その上で、殉教者の数がこれから先もまた満ちるまで、もうしばらくの間、ここで休んでいなさいって。だから、待っていなさいってことですよ。必ずその復讐というのは神が遂げてくださるというか、神が遂げるわけです。 第6の封印、12節と、12節から14節。私は見た。子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に、振られて、揺られて、青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。第6の封印を解いたときに、ヨハネは何を見たかっていうと、その大きな地震が起こったんですよ。で、これもやっぱり今までその経験したそういう規模じゃないですね。明日で東日本大震災が起こってから、ね、11年経ちますけど、あの時もひどい地震でしたし、ものすごい津波でしたよ。多くの人が亡くなりました。でもこの艱難時代にあるこの地震というのは、それ以上のもので、もう南海トラフとかも言ってますけど、もしかしたら関係あるかもしれないし、もうそれは分かんないです。とにかく、その日本だけとか、そういうもんじゃなくて全世界的にこの大地震が起こるわけですよ。で、その太陽は暗くなっていくって、黒くなったって、月の全面が血のようになったって、まあ、太陽が黒くなってその輝きを失っていったらそうなるのかもしれないです。科学的な根拠とかは分かりません、私には。でもそうやってその太陽が黒くなっていって、月の表面が、全面が血のように赤くなっていくわけです。で、天の星が地上に落ちてくるわけです。で、流れ星とか私たち見て綺麗って思うんですけど、あれは燃え尽きるから綺麗であって、あんなん落ちてきたら恐ろしい話ですよ。おそらく、どのぐらいかな、その10メートルぐらいの隕石が久米島に落ちたら多分半分ぐらいは消えてなくなるぐらいの衝撃じゃないですか。で、それが、その、イチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであったって。だから青い実っていうのはまだ熟してないわけだから、まだ落ちてないんですよ。だから、もういっぱい実ってるわけですよね、木に。これから熟して、その収穫を迎えるために。だから一個も取られてないような状態の、その実が、大風に揺れられて、ボンボンボンボン落ちてくるってことは、相当の数ってことですよ。一個でも大変なはずなのに。天はその巻物が巻かれるように消えてなくなったって。もうこれはもうわかんないです。ヨハネが見て書いてあるものだから、私たちだったらもしかしたら理解できるかもしれないけど、ヨハネには理解できないとか、私たちが見ても理解できないかもしれないです。くるくるくるって巻かれていくような感じで。もしかしたら一気に雲が、太陽を覆うのかもしれないし、核兵器とかが使われて、で、その雲がものすごい分厚い雲が、自然が破壊されて、そういうのができるかもしれないし、あたかもね、その黒い雲に天が巻かれていくような、そんな状況かもしれませんし、わかんないです、それは。でも普通じゃないですよ。すべての山とか島とか、その場所から移されたって。そうなったら私たちのこの久米島はないかもしれませんね。残念ながら。旧約聖書の、小予言書って言われてるところですけど、ゼパニア。開けるかな。ゼパニア。一章。14節から16節。ゼパニアの、いや、ハバククの次かな。まあ、後で開いてください。主の大いなる日は近い。それは近く非常に早く来る。聞け、主の日を。勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日。苦難と苦悩の日。荒廃と滅亡の日。闇と暗黒の日。雲と暗闇の日。角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。って書いてあります。ああ、やっぱもう、恐ろしいですね。ヨエル。ヨエルの2章。あ、違う。ここも間違った。よいしょ。ヨエルの2章。の10節と11節。ヨエルの2章。10節と11節。その前面は地、ごめんなさい。その面前で、面前というのはそのイエス・キリスト神のね。地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。 主はご自分の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。ヨエルが言ってるように、15節から、ごめんなさい、黙示録の6章に戻りますけど、15節から17節までで、この世のすべての人々が、もう恐ろしくて震え上がってるわけですよ。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、目座にある方の御顔と子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。でもあらゆる人たちですよ。王様も高官も仙人隊長も金持ちもっていうと、この世のその力のある人たちじゃないですか。でも、もうあらゆる奴隷も自由人も関係なくですよ。だからこの御怒りから逃れられる者たちっていうのはいないんですよ。誰も。白い馬のに乗ってくる反キリストの影響にも、からも逃れることできないし、平和をその奪い取る、取り去る権威が与えられている赤い馬に乗る者からも逃げることができないんですよ。飢饉をもたらす黒い馬に乗る者からも逃げられないし、で、死をもたらす青ざめた馬から逃げることもできないんですよ。それに乗ってる者から。なんとかして隠れようとするんだけど、私たちをかくまってくれって、御座にある神、方の御顔から、子羊の怒りからって。でも、この時には、子羊の怒りですから。めえとかじゃないですよ。本当にその悪に報いるというか、だからそういう時が来るんですよ。だからそこに居合わせたら、やっぱもう恐ろしいですよ。だからその、なんか戦争が恐ろしいとか、いろんなのが恐ろしいっていうふうになるかもしれないけど、一番恐ろしいのは、その、御怒りを下してる、やっぱ神なんですよ。もう、抗うこと決してできないから。もう顔見れないんですよ、恐ろしくて。御怒りの大いなる日が来たって、誰も耐えることができないし、誰も逃げられる者はいないって。ただ唯一の方法があるんですよ。軽挙ですよ。軽挙だけが、ここから逃れることのできる手段であり、その軽挙のタイミングだけが、これから逃れることのできるタイミングなんですよ。もちろんその肉体が死ぬっていうことも考えることはもちろんできますよ。どれだけやっぱり私たちがこの最後、この世界のその最後7、まあ、世界というか、この千年王国の前に起こる7年間というのがどんなもんなのかっていうことが分かっていれば、やっぱ目覚ましている必要があるなっていうふうに分かりますよ。やっぱ毎日の生活が忙しすぎて、自分の欲求があまりにも強すぎて、もちろんですよ、毎日に生活にするなと言ってるわけじゃないし、しっかりとその仕事に精を出しなさいって、労しなさいと言ってるんですよ。互いに愛し合いなさいって、使い合いなさいって、そういうことも言ってるんですよ。でも、すっかり、この7年間のこととか、それを忘れちゃいけないってことですよ。私たち誰も、あぐらかける人なんかいないわけだから、少しでも間違うとすぐにこけちゃうから、精霊を失ってしまうので、本当にそのことを覚えていて、ことあるごとに助けを求めるということは本当に大切ですよ。で、もしかすると自分たちはいいかもしれないですよ。でも私たちの周りの人たちっていうのは、だって、景況だけがですよ。もう一度言いますけど。それだけがこの7年を逃れることのできるタイミングだし、方法なんですよ。まあ、少なくとも聖書はそう言ってるので、私にはこれ以外の方法はないというふうに思ってます。どんなに山に逃げても、岩間に隠れたとしても、逃げらんないんですよ。だそうすると、自分のことも、やっぱりしっかりと、その神の前に出ながら、その神との関係というのを、立て上げていく必要があるということもわかるし、またイエス・キリストを述べ伝えるということに関しても、本当にその助けを求めながら、力を求めながら、続けていく必要があるということも、語られるかなというふうに思います。だから、黙示録が書かれたことには意味がありますよ。今生きている私たちが、いい意味での気球の意識を持って、やばいっていう意識を持って、 その目を覚ましている、またイエス・キリストが命じたように福音を述べ伝えるというそのことを行うためにですよ。最後、第1テサロニケを開けてください。5章です。第1テサロニケの5章。9節ですけども、5節を見てみると、あなた方は光の子供だって。昼の子供だって。だから、他の人たちのように6節、眠ったりしないで、目を覚まして慎み深くありましょうって。目を覚ましていなさいって。次何があるかってのを分かっていなさいって。ぼーっとしちゃダメだよって。で、私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てを、胸当てとしてつけて、私たちのこの大切な、この胸の部分っていうのは大切な、その、なんていうのかな、臓器があるじゃないですか。心臓もそうだし、肺もそうだし。それが守られるのは、胸当てっていうのはものすごく大切ですよ、武具としては。だからそこに信仰と愛を身につけなさいって。救いの望みを兜として被りなさいって。だからそれは取りなしですよね。お互いのために、救われてない人たちのために、そのために被って通信深くしていましょうと。で、9節。神は私たちが身怒りに合うようにお定めになったのではなく、ありがたいことに。ではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったんだって。主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても、今生きていても、眠っていても、つまり死んだとしても、この肉体が、主と共に生きるためだって。だから、励まし合って、徳を高め合って、12節からずっとあるように、こうしていなさいっていうふうに、パウロは、勧めをなしているわけです。それは何のためかっていうと、イエス・キリストにあって、その救いを得るように定められたからですよ。光の子供として歩むためですよ。慎深くあるためですよ。眠らないためですよ。そのためにこうしていなさいって。16、17、18とか、有名な、ね、箇所でもあります。ここだけやっぱり抜き出してしまうと文脈が薄れてしまいますよ。本当その目を覚ますってことは、その終わりの日のことも私たちの頭に考慮に入れるってことじゃないですか。で、その上でですよ。だからこそなんですよ。キリストの愛のうちに留まって、いつも喜んでいられるように。キリストのうちに留まっていることができるように祈る必要があるんですよ。感謝する必要があるし。聖霊を消しちゃいけないですよ。予言をないがしろにしてはいけないですよ。黙示録に書いてあること全部そうじゃないですか。馬鹿にしちゃいけないですよ。また教会の中で、その分かち合いとかすると、それが予言になるから。で、聖霊が語ってくださる一つ一つの言葉をないがしろにしてはいけないですよ。見分けなさいって。悪はどんな悪でも避けなさいって。で、そうしないと眠っちゃうんですよ。で、この敬虔のタイミングで上げられないと、この恐ろしい7年を通過することになるので、本当にその身を慎んで、目を覚まして、居続けたいですよ。でも、さっきのその第一テサロニケに戻りますけど、私たちが定められたのは、滅ぼされるためじゃないんですよ。この患難を受ける、患難を通すためじゃないんですよ。救われるためなんですよ、この全てから。そのことを覚えて、そのことを信頼して、感謝して、毎日を歩んでいくことができますように。その上でまた、じゃあもっと具体的にどういう細かいことが起こっていくのかということを7章以降で一緒に学んでいきたいと思います。19章が来るまでは苦しいです。でも対極にあるのはそこから救われてるってことだから。それはやっぱ感謝すべきですよ。で、必死こいて救いを達成するということに少しでもやっぱり目を覚まして、そこに自分の意識を向けさせていただきたいですね。すいません。補足の補足の補足みたいになっちゃってるんですけど。だからその、でも、恐怖を、燃料にしてしまうと、恐怖でしかないです。確かに怖いですよ。こんなん痛くないって思うんですよ。だから、キリストの愛のうちに留まるんですよ。キリストの愛のうちに留まるということは、自分が許されてるってことを何度でも、その、味わうってことですよ。だから、大丈夫ってなるはずなんですよ。だから、最初はもしかしたら怖いってところから始まるかもしれない。わあ、寝てたみたいな。けど、そこで行き着くところっていうのは平安なんですよ。ずっと怖い、怖い、怖い、怖い。この7年通ったらどうしようとか、敬虔されなかったら私だけ残されたらどうしようとかって言って、不安になってるってことは、キリストの愛のうちに行ってないんですよ。不安の中に留まってるだけであって、それは目を覚ましてるって言わないんですよ。 悪魔はもう喜んでますよ。おーい、いつまででもこうやってこうビビってろって。イエス・キリストのところに私たちが行かない限り、私たちはその、確約されないから。キリストの愛のうちに留まってたら私たち必ず敬虚されるんですよ。だからそこにと必ずのところにいたいじゃないですか。キリストから離れてしまっていて、教会に行ってたけど、その敬虚のタイミングで、ちょっとその教会にずっと行ってなくて、その罪を犯し始めるような、そんな状況だかもしれないみたいな。でも、今までのこの全てを鑑みて、救われるかもしれないじゃないかって。救われるかもしれないですよ。それは分かんないです。でも聖書に書いてないからそれがどうなのかって。この細かいところっていうのは分かんないです。キリストの愛のうちに留まる、キリストのうちに留まってたら大丈夫なんですよ。だから、その、じゃあ、どこまで行ったら許されるかじゃないんですよ。ここだったら、このど真ん中だったら大丈夫っていうところに留まっているべきですよ。私もすぐ考えるんですよ。キリストを信じておきながらどこまで妥協できるかって。妥協したいから、私の肉は。でも、そしたらもうここはグレーゾーンでどうなるかわからないっていうところに行くわけじゃないですか。どうなるかわからないけども、多分大丈夫とか、多分神が恵み深いから、多分イエス・キリストはとか。多分とかって言って、その多分という自分なりの神学に立つのか、ここだったら必ず救われるんだっていうところに、神の福音に、その福音の神学に立つのか、それはね、100% がいいじゃないですか。99% より。だから、キリストのうちに留まるっていうことを、あ、本当にこう、私はやばいと思ったんだったら、このやばい私を神は知っていて、やばい私のためにイエス・キリストが使わされて、イエス・キリストが十字架にかかってくださったって。この方が私の罪を負って私に与えられるはずだった罰を代わりに受けてくださったので、私は罪から贖われてるんだって。このことを信じたので、私には聖霊が与えられていて、私にその神は責めを負わせないって。だから大丈夫だっていうところに何度でも戻っていくんですよ。ちょっと不安になったらまた戻るんですよ。で、それが、神とのその関係を続けていくってことじゃないですか。それが起きるってことですよ。これを続けている限り、私たちがその敬虚から漏れるということはないはずです。はい。祈ります。天のお父さん、7年の患難の、大患難の中で、戦争が起こったり、ものすごい飢饉が起こったり、また多くの死がもたらされたり、それをすべて組織化して動かしている反キリストが立ったり、もうちょっとこの情報を聞くだけで恐ろしくて、もうどうしていいか分かんなくなってしまうものです。どうか私たちが、すべてが、教会に集っている一人一人全員が、この患難を通過することなく、敬虚で、あなたのもとにその挙げていただけるように私たちを助けてください。お願いします。毎日の生活の中で、本当にこのあなたが与えてくださっている、後に起ころうとしているこの予言の言葉をないがしろにすることなく、このことを覚えて、身を慎みながら、あなたから助けをいただいて、目を覚ましていることができるように助けてください。お願いします。自分とあなたとの関係の中で、あなたの光の中で、私が今大丈夫なのかということを思い起こさせていただくたんびに吟味できますように、まあなんとかなるでしょうとか、多分大丈夫だとかっていう、そういう 100% じゃないところに、自分の望みを置くことがないように、あなたが 100% 大丈夫と言ってくださったイエス・キリストのもとに私が留まっていることができるように、導いてください。お願いします。本当にどうかより私たちがそのあなたのことを知って、まだ救われていることを確信して 100% 大丈夫だというところに居続けることができますように、そこから外れてしまったらすぐにそこに戻っていけるように、私には肉がありますし、その要塞もあります。ですからお互いが励まし合いながら、祈り合いながら、慰めて徳を高め合いながら、励まし合いながら、キリストの愛のうちに留まっていることができますように、私たち一人一人を導いてください。私たちの周りの方々にも、この福音が広がっていって、伝わっていって、信じる人たちが起こされて、共に、敬虚される人たちがもっと、この久米島からも起こされるように、あなたが、祝福してください。導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。 アメン。